皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはですね、大阪学院大学の僕のゼミ中野ゼミでですね勉強されて2年前に、卒業された、上田総一郎君です。どうも今日はありがとう。
こちらこそありがとうございます。ただいま紹介に預かりました大阪学院大学卒業生の上田総一郎です。お願いします。
はい、実はねこれライブで放送してるんですけども、今日大阪学院大学のスモールビジネスマネジメントという、講義、これ2コマ連続でやるんで1時半に始まって、3時45分ぐらいまでかな、2時間ちょっとね。
そうですね、2時間ちょっと、
ちょっと上田君のことをちょっと紹介させてもらうと、非常にユニークなねゼミ生で、それで、みんなが就職してる時にね就活してる時にマイウェイというか自分の道人と同じことをやっても面白くないと、上田君に言わせたらこれブルーオーシャンという経営学のね、
そうですね、
いわゆるレッドオーシャンで同じ土壌で競争するんじゃなくて自分のやりたいことをやりながら生きていくためにはそれが苦しい道であってもね、楽しくできるということでみんなが就活やって、そこそこねみんないいとこ就職できるんで就職したらいいと思ったんだけど、無人島にね、
そうですね、
大阪学院大学が無人島持ってるんでねそこに行きたいとか、それは短期間しか実現できなかったんだけど、
ね、短期間ですね、
1年ぐらいどっか島に行ってたんでしょ。
石垣島であったり、あと周辺の諸島ですね、そちらの方で結構長い長期間の間、過ごしながらお仕事しながらという感じの生活ですね、
それはね僕にとってすごいユニークな生き方なんで単に無人島行ったのみならず、それから京都のね公務員の試験も受かったり、不動産の宅建の試験も一発で合格したり、そこそこいいとこに、就職されるということで、今日は学生の前でですね思う存分、ユニークな生き方、でやっぱり道は自分で切り開いた方がいいということをちょっと話してもらって、
そうですね、
で学生のコメントも非常に良かった、ほとんど全員学生がね、コメントプラス質問してくれたんだけど、
そうですね、さまざまな、
久しぶりに学校戻ってきて、今度は、語る側教える側の立場として、どうでした今日は。
やはり今まではずっと聞き手側に回っていたものなんですけども、やっぱり改めて思った大事なことというのは、授業というものは単に、ただ聞くだけとか受け手だけで終わるのではなくて、やはりその受け手と語り手、相互関係があってこそ何か実るものがあるということを改めて感じさせられる一日でしたね、やはりこちらが話したことに対して質問であったり感想をどうしても一回回ってくるものですから考えていく中で、今まで話されたことを頭の中で噛み砕く時間があって、本当の意味での その学びになるのかなっていうのを自分が話す側になって改めて気づく時間でしたね、
数年前まで、いわゆる聞く側の立場でね、同じ教室で座ってて、このスモールビジネスマネジメントの講義、受けたと思うんだけど、やっぱ話す側になったらね、時間というのはすごい非常に貴重で重要 で、
そうです、ね、
学生もお金払ってきてるんで、
そうですね、
でそこでそれ以上のバリューという価値をね、学生その瞬間瞬間何か刺激を与えたり、やる気を出すようなね、そういうトークって、教える側になればね、なんかその同じ空間をシェアするときに、どうせだったら有意義なものにならなあかんなっていう風な感じになりました。
そこの責任感はとても重大で、やはりその話し方の工夫であったりだとか、例えばその資格の話であっても、やはりそのプラグマティズムを重要視して、語りかけて、やはり皆さんお金はいらないかいるかで言ったら絶対いると思うんで、そういったところの心のちょっと芯の部分に語りかけることによって、ちょっと改めて考えなきゃいけないなっていう気持ちにさせて、お互いちょっと話のキャッチボールをしたりっていう点については、講義の中で意識させられるもんでしたね、
話のキャッチボールという言葉なんだけどね、学生から見れば、僕らもう40年前に卒業してるんでね、
そうですね、
ちょっと今いろんな仕事してきたけれども、やっぱり年代のジェネレーションのギャップがあるんだけど、同じぐらいの、年の、同じ大学出た先輩が、それなりにユニークな道でこう、成功してる、そういう話というのは学生はやはり真剣に聞いてたかなっていうね、聞いてるプラス いろんなこと聞きたいと、
はい、
自分もそうしたいと、
はい、
でまあ原点もと何のために大学で勉強してるかって言った時に、
はい、そうですね、
やっぱり豊かな人生をね、
うん、
人とユニークな、
はい、
まあ、あの自分のやりたいことをやることに尽きると思うんだけど、
はい、
やっぱり学生ってそういう思い持ってると思いました？
私はもう常に全員が持ってると思ってて、
うん、
特に大阪学院大学に関しては、
うん、
あの人と一緒にいいところに就職しようであるだとか、
うん、
こういう道順をみんなたどってるから自分もそこを歩いていこうというよりかは、
うん、
ちょっとこの人よりも頭一つ分は出たいなっていう野心のようなものが本当はみんなそれぞれ持ってる学校だと思ってるので、
うんうんうん、
まあ、それ話の中でこう強く感じましたね。それこそ同世代として野心のある人たちなんだなっていうのは感じました
ね。うんうん、僕は常に、まあ、ゼミでもね、まあ、野心があるんだったら1年ぐらい海外行ったらどうかって、ね、
はい、
言ってたんだけど、その時に、無人島に行きたいとかね、
はい、
島に行きたい、いや、なかなか行きない方やなと思ってね、正直なところ。多くの人間、まあ、海外にね、
はい、
例えばカナダのワッキングホリデー、ね、オーストラリア行ったりするのが
普通
だけど、
ね、
あえて島に行ったというのはね、
はい、
やっぱり自分の、それこそ本当のブルーオーシャン、
はい、
人がやらないことをやるっていうので、島になった、
はい。そうですね、それもありますし、
うん、
やはりその、海外に行って語学力をつけたっていうエピソードは、これから先の数年間の間にものすごく増大していくと私は考えているんですね。
うん、
海外留学したっていうのはもうこれからは結構当たり前の時代が来ちゃうと思って、
うん、
その時に誰かと戦った時にまだ誰も持ってないエピソードってなった時に、島であるだとか山であるだとか、まだちょっと未踏の地で長く過ごす経験を持っておくっていうことは、まだこれから先同じ経験をする人はなかなか現れないと思ったので、
うん、
そういった意味ではちょっとニッチを探し求めた結果と言えますね。
うん、まあ、大体今の企業というのは新卒ね、大体採用したいと思うんだけど、
はい、
あえて、1年間ね、
はい、
自由になって、それでいて、まあ、企業から見ればやっぱり不動産関係に勤めるんだったら、まあ、宅建の試験、
そうですね、
合格するとそれの一発でね、うん、まあ、そういうことがあるから面接でもね、やっぱりユニークな、はい、あの離島にいたり島にいたっていうことは、はい、有利に働きました。
これ間違いなく有利に働きましたね。
うん、
入社した後の入社式で、
うん、
そもそもなんで優秀な人たちの中で私を取ったんだって話をした時に、
うん、
今まで3000人ぐらい面接をしてきたけれども、
うん、
初めのアイスブレイクのあなたの趣味は何ですかとか、出身はどこですかと聞いた時に、離島で流木を拾うことが趣味の人間は3000人の中で君しかいなかったというふうにお返事いただきまして、
うん、
そういった意味では3000分の1のエピソードを持ってたからこそ、その会社にとって、まあ、新しい風入れられるかもしれないっていうふうに考えていただけたので、
うん、
すごく有意義なものだったんだなっていうふうには、
うん、ね、最近僕は思うんだけど、別に大学名でなくてね、カンカン同率でも早稲田慶応でもなくて、
ね、
その中でダイバーシティ、多様性のあるね、
はい、
要するに企業がこれから成功するためには、同じようなタイプの人間をね、
はい、
大量に採用してもダメで、
はい、
特にユニークな学生を採用したらいいという考えね、
はい、
まあ、一部の企業、まあ、例えばこれから成功する企業は持ってると思うんだけど、
はい、
その中に今言われたように多くの、まあ、どっかね、
はい、
留学者とかいっぱいいると、しかし離島とかそういうところでね、
はい、
それもお金稼ぎながらやったというのはなかなか はい、なかなかいないってね、
はい、
だからそれをなんていうの、面接のネタに使うということで行ったんじゃなくて、
はい、
自分がやっぱりそういうことしたいから、
はい、
好きなことをやったということなんですか。
はい、好きなことをしたいっていう結果が、
うん、
ゆくゆく自分が他のことでちゃんと勉強しなきゃいけないなと思った時に、好きなことを周りに、この時期に就活しないのって言われても、それでも自分は島に行くといった、そのたまたま偶然そこで決められた決意が、
うん、
まあ、将来的に誰にも劣らないエピソードになったっていう感じですね。う
ん、まあ、あの島に行った時に、
はい、
いろんなこう人脈とかね、
はい、
ネットワークとか、
はい、
いろんな人にね、島の人、はい、あるいは東京から来てる人とか、
はい、
いろんな人に会って学んだこと多かったですか。
はい、ものすごく多かったですね。何よりも島すべてに言えることなんですけども、やはり内地って呼ばれるところから来た人たちが、
うん、
馴染むのはものすごく難しくて、
うん、
もう内地から来たっていうこと自体が一つ向こうではコンプレックス扱いされてしまう場合が多くて、
うん、
ただ逆に言えばそこで人の中に馴染むことによって、
うん、
とてつもなく優しくされて人脈が一気に広がって、
うん、
ありとあらゆることを人づてだけで助けてもらえるんで、スマホがいらない生活っていうのはまだ離島には残ってるんだなっていうことを学びましたね。
うん、まあ、僕もアフリカで生活してね、そういうことを学んでね、 まあ、みんなこうなんていうかな、球場の学問とかいろんなことやってるけども、はい、やっぱアフリカとか行ってアフリカ人と一緒に仕事したら、
はい、
それと違う何かがあってね、特にあの美しい夜空を見ながらね、高層を寝るとか、
は
い、ダイビングしながら、亀と一緒にこう泳いながらね、ふと発想が生まれるとか、
はい、
これがなんかこれからの創造、まあ、破壊的創造というか今への価値を崩して、うん、新しいものを想像するとき、まあ、いわゆるクリエイトをするときに、
はい、
自然と接するということは大事じゃない？
そうですね、やはり私もダイビングずっとしてましたけども、うん、ダイビングであったりちょっと山に登るであったり、海をぼーっと眺める時間っていうのは、まあ、遊びとか無駄だっていう人もいるんですけれども、結局その中で通じて生まれていく発想っていうのがすごくあると思ってて、一流の何かっていうのは案外その自然の中から拾ってきたものを一流に昇華させるものなのかもしれないなっていうことはひしひしと感じましたね、
うんうん。まあ、例えばスティーブ・ジョブズにしてみても、
はい、
まあ、すごく、まあ、破壊的創造というか今の価値観を崩して新しく作った人というのはね、
はい、
まあ、CNN のテッド・ターナーも言われたんだけど、
はい、
一人で、見てヨット乗ったりね、
はい、
空見たり、今日は人生最後の日なんでっていうね、やっぱり自分の一番やりたいことをやると言った時に、はい、あの世間体とか気にしなくてね、
はい、
やったら本当に自分が成し遂げたいこと、それも長期的目標のものが生まれるようなね、はい、するんだけど、上田君にとって、島に1年間
はい、
ということはやっぱりそういう哲学、
はい、
フィロソフィー的な収穫というのはありました？
そうですね、私ももともと結構哲学的発想から何かをするってことが多かったんですけども、うん、やはり得たものとして一番大切なことっていうのは、やっぱりそのこれから先どんどんインターネットで情報も得られるし、情報に困らない時代だからこそ、本当に何もないところで自然の中で人間の頭だけで今まで蓄えてきた情報っていうのを整理して新しいものにするっていう、まあ、ある意味禅のような時間っていうものこそがこれから先のある種最先端へとこう向かっていく近道にもなり得るのかなとは思いましたね。
まあ、IT とかね、そういうインターネットのおかげで人類というのは賢くなったかというと、
はい、
実はそうでもなくてね、容易にいろんな情報が入ってくる、
はい、
例えば言葉がない時代の方がね、ある意味では自分が生き延びるためにね、
はい、
いろんなことを学んだということがあってね、
はい、
実はシングラリティで言って何年後には、AI が人間を上回る時が来るかもしれないと言った時、
ね、そうですね、
その時にね、それこそ原始時代の人間がもし登場したらね、
はい、
意外といいアイデア言うかもしれないね。
そうですね、
うん、
まあ、恩故知新と言いますか、
うん、
昔ながらの発想こそが実は最先端に一番重要なものっていう可能性はありますね。
まあ、兄弟の総長とかね、
はい、
山際さんとか言われてるのは、山際先生とか言われてるのは、そのチッパンジーとか猿とかそういう原点を探しながらね、いろんなことできるということを言われたんですけども、はい、まあ、今日ちょっとライブで放送してるんですけども、
はい、
時間見たらあっという間に
本当ですね、
ね、
13分40秒ぐらい経ってます、
は
い、
まあ、今日はね、お忙しいところを来てくれて、はい、大阪学院大学で、ね、素晴らしい講義やってくれまして、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
本日のゲストは大阪学院大学卒業された上田宗一郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。